はい、11月も2週目に入りましたが、今朝もこのように共に礼拝を捧げることができることを感謝しています。一言お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝も神様の御言葉である聖書を開いて、あなたが私たちに教えようとしておられることを共に聞いていきたいと思います。どうぞこの時を導いてください。私たちの耳を開いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。本日を含めてあと2回か3回エレミア書からメッセージをしていきたいと思いますけれども、先週はユダの最後の王様たち、エフォヤキム、エフォヤキン、この辺はちょっと名前がややこしいんですが、そして特にゼデキヤ王、最後の王様ゼデキヤ王とエレミアのやり取りから、神様の御心、計画を求めるために必要なことについてお話をしました。神様の御心、神様のご計画が示されたならば、それに従う従順さ、そして信仰があるかが問われているとお話しました。ゼデキヤ王は表面的には預言者エレミアに神様の御心は何ですかと尋ねているようでしたが、心から神様の御心を求めて従うつもりはありませんでした。今朝取り上げる箇所は、28章29章の前半になりますけれども、少し話が前後しますが、ちょうど同じ頃の出来事です。ダビデ王の血筋を継いでいるエホヤキン、このエコンヤという言い方にもなりますが、エホヤキンが王様になってからわずか3ヶ月でバビロンに捕らえて移されてしまいます。それからしばらく経過した頃のことです。エルサレムの町では人々はバビロンの再びの攻撃を恐れつつも、私たちがバビロンに屈服する、降伏して捕らわれることなどありえない、そんな強気な考えがあったようです。で、預言者エレミアはこの時エルサレムにいましたが、そこに、これは28章ですけれども、預言者ハナンヤという人が現れて、このように語りました。主の宮に行って祭司と民全体エレミアの前でこう語ったというんですね。それが28章の2節3節です。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝きを砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカドネツァルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダのすべての捕囚の民も私はこの場所に帰らせる。主の言葉、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだ。預言者ハナンヤという人は、少し前に囚われの身となったエホヤキン王、そして奪われた神殿のさまざまな器具、それが一緒に2年のうちに再びエルサレムに戻ってくる、それこそ主が言われたことだと人々に語ったわけです。このハナンヤの言葉というのは、ゼデキヤ王よりもエコンヤ王を支持している人たち、あるいはバビロンには絶対降伏したくない、そういう人たちには都合の良いメッセージでした。で、ハナンヤもそのことを知っていて、エルサレム、ユダの人々の人気を得る、好意を得るようなことを語ったのだと思われます。エホヤキン王たちは2年のうちに帰ってくるだろう。なぜ彼はこんな楽観的なことを言えたのでしょうか。どうも歴史を調べてみますと、バビロンの年代記によれば、この頃バビロンの国内で暴動が起こっていたということがあったようです。結局はネブカドネツァル王がその暴動を鎮めたわけですけれども、ハナンヤはどこかでその噂を聞いて、バビロンはすぐにでも、内側から崩壊してしまうだろう、そんなことを考えたのかもしれません。ハナンヤの自信満々の態度は、それなりの根拠があってのことだったと考えられます。 しかし神様の御心とご計画は私たち人間の考えや計算をはるかに超えたものでした。そしてそれはすでに預言者エレミアによって語られたこととは全く正反対の矛盾することだったんですね。22章の27節を見ますと、主はエコンヤ王がエルサレムに帰ることはできないとはっきり語っておられました。この預言者ハナンヤが言ったことに対してエレミアはこう答えました。28章の6節です。アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民をバビロンからこの場所に戻してくださるように。このように語りました。あえてハナンヤが言った言葉の通りに彼は語ったわけです。しかしこれは半分皮肉を持って言ったわけです。そしてエレミアはこのようにも言いました。28章の9節です。平安を預言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。このように言いました。ハナンヤの語ったことが本当であれば、それは人々に希望を与えるものだったかもしれません。しかしそれが本当ではない、偽りの希望であるなら、それに決して惑わされてはならないということです。エレミアはそのことを警告しました。するとハナンヤはこんな行動に出ました。28章の10節です。しかし預言者ハナンヤは預言者エレミアの首から霊のカセを取り、それを砕いた。これは何かと言いますと、27章の2節を見ると分かるんですが、この時エレミアは首に縄とカセをつけられた状態で人々の前に出ていました。これは神様がバビロン王の支配と権威にもはや逆らうことができないということを目に見える形で示すためにエレミアにこんな行動を命じたんですね。この預言者の書には時々こういったパフォーマンスが出てきます。預言的な行動とか言われますけれども、そのエレミアの首につけられた縄を取って、そのつけられたカセを砕いてハナンヤは人々にアピールしたんですね。主はこのようにネブカドネツァル王の首輝を砕いてしまう、私の言ったことが本当なんだということをアピールしました。この対決はその場で終わったわけですね。エレミアはその場所を立ち去りましたが、すぐに神様はエレミアに言われました。28章13節です。行ってハナンヤに言いなさい、あなたは木のカセを砕いたが、その代わりに鉄のカセを作ることになる。神様はバビロンの支配と力は今後ますます強大に強くなっていく、そして主の民であるユダの人々もその力の前に使えなければならない、そのように神様は言われました。そしてエレミアに対してハナンヤにこう言えと言われました。主はあなたを使わされていない、その代わりにあなたをこの地の表から追放すると宣言されたんですね。面白い言い方がされています。主はあなたを使わされていない、預言者ハナンヤは主から使わされた預言者ではないと言われました。その代わりにあなたをこの地の表から追放する、追放するという言葉は、使わすという言葉と実は同じ言葉です。主は預言者ハナンヤを使わしてはいない、その代わりにあなたをこの地から追放する、使わすという言葉をあえて言ったわけですね。そして2年を待たずに預言者ハナンヤはエレミアの言葉、そして彼が語った言葉からわずか2ヶ月後に死んでしまったと28章17節に書かれています。どんな風に亡くなったのかは書いていませんが、ハナンヤは自分が語った言葉が本当かどうかを見ることなく死んでしまったわけです。エレミア書には偽預言者への警告が他にもいろんなところで言われています。 また皆さんで見ていただきたいと思いますが、23章の25節から32節、23章25節から32節に偽預言者への警告が言われています。その一人が、このハナンヤという人だったということです。偽預言者は安定した時や平穏な時ではなく、混乱した危機的な状況にこそ現れます。そして彼らは神様から使わされていないのに、神様の名によって人々に都合の良いことを語って人々を惑わします。そして彼らが言うことはしばしば経験で信仰深いように見えるわけです。ハナンヤが語ったことも、勇ましい、いや主はもう2年も経たないうちにバビロンを打ち砕いてエホヤキン王をこの地に戻されるというと、何か信仰深いことを語っているかのように見えます。しかし偽りの予言はその通り成就することは決してありません。申命記の18章21節から22節にも、偽りの予言は決して成就しないことによってその偽りを表す、示すと書かれています。2番目の点に入っていきたいと思いますが、29章に入ります。預言者ハナンヤの言ったことが偽りであるなら、エホヤキン、エコンヤ王と一緒に連れて行かれた人たちはどうなってしまうのでしょうか。29章の1節をご覧ください。預言者エレミアはネブカドネツァルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送った。ここにエレミアがバビロンに連れて行かれた人たちに宛てて書いた手紙が、記されているわけです。主はバビロンに連れて行かれた人たちに対してエレミアを通してメッセージを送りました。それはバビロンに連れて行かれた人たちが決して神様から見捨てられたのではないということを示すためでした。少し確認しますが、紀元前597年頃ですが、エホヤキン、エコンヤとも言いますが、エホヤキン王と一緒に約3000人のユダヤ人たちがバビロンに連れて行かれました。その少し前、エホヤキム王の時代にも、あのダニエルと友人たちを含む主だった人々が連れて行かれました。祭司や預言者、王に仕える役人、さまざまな職人、つまりバビロンから見ればとても役に立つ人たちがバビロンに連れて行かれたということです。主だった人たちがバビロンに連れて行かれてエルサレムを去ってしまいました。しかし神様はバビロンに連れて行かれた人たちに向けて手紙をエレミアに書かせて、それをゼデキヤ王がバビロンに使わした使者たちに託したと3節に書かれています。まだゼデキヤ王がバビロンに反逆する前のことですから、ゼデキヤ王はバビロンの王様に貢ぎ物を送って服従を示すために使者たちを送ったのかもしれません。そしてこの3節に名前の挙がっている人たちはエレミアに非常に好意的で、エレミアの言うことを理解している人たちだったと考えられます。エレミアはエルサレムに残っている人たちだけでなく、バビロンに連れて行かれた人たちにも主の言葉を語る責任があったということです。彼はどんなことを語ったのでしょうか。4節をご覧ください。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民、このように呼びかけます。バビロンへ私が引いて行かせたと書かれています。つまり、それはバビロンの王様がしたことであるんですけれども、それはすべて神様のご計画として行われたことだとここではっきり言われるわけです。エルサレムに残った人たちから見れば、真っ先にバビロンに連れて行かれた人たちは 神様から見捨てられた気の毒な人たち、故郷を追われた悲惨な運命を負わされた不幸な人たちと見られていたのではないかと思うんですね。しかし神様の計画はそれとは違っていたということです。29章の一節には生き残っている者たちと書かれていますが、まあ、この時、まあ、その少し前に連れて行かれた人たちも含めてバビロンへ連れて行かれた人たちはむしろ滅びから守られて生き残るように神様が選ばれた人たちだったということが明らかになっていくわけです。そしてエレミアからの手紙はそんな神様のご計画をよりはっきりと示すものでした。5節から7節をご覧ください。まず家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、このように主は言われました。これは一体何を意味しているのでしょうか。皆さんもイメージとしてはバビロン捕囚というともう、捕虜として牢屋のようなところに閉じ込められてしまう、あるいは奴隷のようにこき使われる、そんなイメージがあると思うんですね。しかしここで神様が言われていることは実はそうではなかったということです。確かにバビロンへ連れて行かれましたけれども、バビロンへ連れて行かれたユダの人々にはかなり自由が与えられていた。自分の家を建てて住むことができた、果樹園を作って生活することができたということです。さらに6節7節を見ると、結婚をして家族を作り、そして子孫を増やしていきなさいとさえ主は言われるわけです。神様が願っていたのは主の民が増えて栄えることでした。まあ、これはかつてのエジプトへ連れて行かれたイスラエルの人々と共通しているところがあるかもしれません。その地で主の民であるユダの人々は増え広がっていく、祝福されていく、それが神様のご計画でした。もちろん異邦人、結婚してというのはもちろん妻を迎えてとは異邦人と混じってしまいなさいということではないわけです。主の民が主の民として守られ増え広がっていくということです。そして主はこのように言われました。私があなた方を引いて行かせた、ここでもこれは神様のイニシアティブ、神様の意図で行われたことが言われていますが、私があなた方を引いて行かせた、その町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから、このように言われました。その町のため、彼らが連れて行かれてそこに住むようになったその町のために祈りなさい、特に平安を求めなさい。平安というのはシャロームという言葉です。ある意味これはイエス様が言われたあなたの敵のために祈りなさいに通じるように思います。自分たちを苦しめて連れて行った 人たちのために祈りなさいというわけですね。当時の常識からすれば何とも不思議なアドバイスだったのではないかと思うんです。でもこの神様からのアドバイスと命令はユダの人々が生き残るために必要なことでした。その町の平安を求めて祈り、そして積極的に町に貢献するなら彼らの影響力は大きくなっていく。逆にその町の人々と敵対して住むならば多くの軋轢や問題が生まれてくる。そして彼らの命さえ危ういものになるだろう。神様がその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからと言われている通りです。もちろんしかしそれは決して彼らが神の民としての生き方あり方を捨ててしまいなさい、一緒になりなさいということではないはずです。ユダヤ人たちは散らされた地、捕囚の地で安息日を守り礼拝を捧げ毎日の祈りを欠かさなかった、それはダニエル書に出てくるダニエルやその友人たちを見ているとそれがよくわかります。ダニエルや友人たち、さらにエステル記に出てくるモルデカイのように やがて支配者たちの信頼を得て非常に高い地位につく人たちもいたということです。でそしてこのアドバイスはある意味現在を生きる私たちへのアドバイスでもないか、アドバイスでもあると思うんですね。圧倒的にクリスチャンじゃない方が多い中で私たちは生きている。でどうやって生きるのか、まあ、この神様の言葉に一つのヒントがあるように思うんですね。さて3番目、最後の点に入っていきたいと思います。このようなアドバイスは言い換えれば、一日も早くふるさとへ帰るという願いではなく、その地で住み、その地で繁栄しなさいというメッセージでした。つまり預言者ハナンヤが語ったように、すぐにでもエルサレムに戻るだろうという偽りのメッセージに惑わされないで、神様の時を忍耐をもって待ちながら置かれた地で生きていきなさいというメッセージでした。8節9節にも、バビロンに連れて行かれた人たちの中にも預言者ハナンヤのような偽預言者たちがいたことが書かれています。おそらくもうすぐにでもエルサレムに帰れると、こんなところに住んでいるのはおかしいと、まあ、そうやって偽りのメッセージを語る人たちがいたということです。しかしそういったメッセージに惑わされてはいけないと神様は言われます。このあと29章の24節から32節にもシェマヤという偽預言者が出てきます。まあ、彼もエレミアを通して語られた神様の言葉に真っ向から反対しました。このように次々と偽りを語る人々が現れるわけですが、そんな人たちが言う偽りの希望に惑わされてはいけない。神様は言われるわけです。その上で神様は人々に対して本当の希望、新しい希望のメッセージを語っておられます。偽預言者たちが語るのではない、神様が語られる本当の希望のメッセージ、それは10節に書いているところです。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。これが本当の神様からのメッセージでした。バビロン捕囚が70年が満ちるときに終わり、主の旅は再びエルサレムユダの地へ帰ることができると、主ははっきり宣言されました。70年は決して短い時間ではないと思います。少し前に戦後70年ということが盛んに言われました。私も50年ほど生きていますが、70年は決して短い年月ではないように思います。ね、ある人々にとっては自分が生きている間はもうそれは実現しないということを意味していました。しかしそれは決して希望が失われたということではありません。神様の民は置かれた町で、その地でその町の平安を祈り、その地で平安を求め生きていく。子供たちを育て、次の世代へと約束を受け継いでいく。それが神様が望んでいることでした。まあ、ある人たちにとっては、ああもう私たちが生きている間には帰れないのかという宣告を受けたようなことだったかもしれません。しかしそれで失望してはいけない。偽りの希望に従ってはいけないと主は言われるわけです。それをさらに補足するかのように神様はこう言われます。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミア書の中でも最も親しまれている御言葉の一つだと思いますが、ここではこの私自身がと非常に強調した言い方で神様ご自身が語っておられます。まあ、偽預言者ではないこの神様ご自身が語られる言葉ですと非常に強調されているわけです。神様が計画を立て、それを必ず実行する強い神様の意思を表しています。 エレミアはこれまで人々が反発するようなメッセージ、人々を落胆させるようなメッセージを語るように言われてきたかもしれません。しかしそれは全てこの本当の希望のメッセージを語るためだった、そのことがわかるわけです。エレミアも本当は神様の希望を語りたかったと思います。しかし偽りの希望を語る人たちをそのままにはしておけなかったわけです。そして人々のにはエレミアは絶望ばかりを語る、あいつは国が滅ぶなんてことを言っているとんでもないやつらと散々批判を受け、そして苦しめられてきました。しかし彼は神様からの本当の御心、希望を語るためにここまで来たのではないかと思います。そしてこれこそ神様からの本当の希望のメッセージだったわけです。このメッセージは直接的にはもちろん70年後にバビロン捕囚が終わり、主の民は再びエルサレムへ帰ることができるというその約束です。しかしそれだけではないでしょう。12節から14節を見るならば、これは新しい時代が来る、新しい時代の到来を告げるものです。平安、シャロームとは神の平和です。それは人と神との間の平和です。シャロームが与えられ、主を求め主なる神様を見出す、主に祈り求めることができる、それはイエス・キリストを通して与えられる救い、贖いのことであり、新しい神の民が礼拝を捧げる時代が来る、そのことを指し示しています。さらに14節の言葉で言えば、これはさらに先のことを言っているのかもしれません。神様の民イスラエルが贖われる時が来る、これこそが災いではなく平安を与える計画でした。今朝は改めてこの神様のご計画が計り知れないものである、しかしそれは確かなものであり変わることのないものであるということを教えられました。それに比べて偽預言者たちが語っていた希望はなんと根拠のない表面的なものだったことでしょうか。しかしエルサレムに残っている人たちの多くは未だにエレミアが語る言葉を理解しようとはしません。受け入れないで偽りの希望に信頼しようとしていました。その一方で先にバビロンに連れて行かれた人たちに対しては、彼らこそ神の民が生き残るために、そして70年後の回復と癒しのために選ばれ生かされた人たちであるということが明らかにされ、そして彼らに希望と平安を与える神様のご計画が示されたということです。私たちの信仰生活も決して自分だけで完結するものではないはずです。神様は私たち一人一人に計画を持っておられますが、それは私たちだけのものではない。そして教会に与えられた計画も私たちだけのものではない。次の世代へと続いていく平安と希望を私たちは求めていくわけです。そして神様は私たちをその計画の中で生かしていてくださいます。そのことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。